めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回は青木さんの、書いてくれたコラム、
はい、
でお話をお願いしたいと思います。何ですか？
いや、もう10月になって、はい、まあ、皆さんいろいろね、はい、変わったなっていうふうに思うところはあると思うんですけど、はい、市川さん何が変わったと思います？
これその振りはな、難しいな。
確かに収録はまだ10月手前みたいな。
まあ大丈夫ですよ。10月、あ、でも10月になって、うん、うちの保育園が、そう、無料になったわけじゃないですか。
そうなんですよ。
そう。
だから、まあ、消費税のね、うん、率が 10% にな
った。はい。
だかな、はい。だと、最低賃金もね、はい、10月の労働分から上がったかな。
そう、上がった。上がりましたよ。
またこの保育、
はい、
幼児教育、保育の無償化というのが10月から始まっている。
いますね。
っていうことで。
でもね、そう、うん、10月に、まあ正直こう、収録9月にやってるじゃないですか。でもね、10月になっても、結局、その引き落としのね、タイミングでやっと実感するやつですよね。
そうですね。うん、
だからまだしばらく実感できないと。
11月ぐらいですかね。
そうですね。
そうで、はい、この幼児教育、保育の無償化が始まったっていうことで、はいはい、で、私、ちょっと個人的には、はい、5歳児の子供がいるので、はい、まあ、この半年間は恩恵を受けられるっていう、その無償化なんですけど、はい、誰もが無償化なわけではなく、はい、3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が原則全世帯。
はい、
で、0歳から2歳児クラスは条件付き。まあ、この条件付きっていうのは住民税の非課税のお宅かどうかっていうところで、うんうん、はい、まあ、幼児教育が無償化される。
はい。
といった内容で、まあ、子育て世代の負担感を少しでも和らげて少子化対策につなげるのが狙いっていうことで、
はい、
まさに、ね、ここのところ、テーマにしている、ま、そう、働き方改革、少子化対策につながるね、ための、まあ、一手だと思うんですけれども、
はい。
この、まあ、うちみたく、その、5歳児で無償化になる世帯もあるかと思いきや、うん、この今、こう、つらつらっと挙げた、保育所は無償化なんですけど、認可外の保育所、うんうん、無認可保育園と言われているもの、
はいはいはいはい、
の保育所については、3万7000円の上限があるわけですよ。
要は3万7000円補助が出るっていうことなんでしたっけ？
そうです。3万7000円までは、そう、補助される。でもそれを上回る保育料については、自分で負担をし続けなくてはいけない。
はい。
っていうところがあり、はいはい、うん、なんか、私はありがたいことに認可保育園に入れられているので、はい、半年間無償になるけれども、
うんうん、
ただでさえ認可外のお母さんたちっていうのは高い保育料を払ってるわけですよ。
はい、
それなのに3万7千までしか負担をしてもらえないってなると、うんうん、はい、ほら数年前に、保育園落ちた、日本史ねって、うん、ね、ユーキャンでもこう取り上げられた、あれ、うん、言葉あるじゃないですか、はい。で、あんな感じで、その、ただでさえ保育園に入れるのが難しい世の中、うん、
はい、
認可の保育園に入れられるのか、うんうん、認可外の保育園に行かざるを得ないのかっていうところで、なんかもうすごい温度差があると思うんですよね。
はい、
もちろんその3万7000円でも負担してもらえたら、うんうんうん、いや、家計的に助かると思うんですよ。
はい。
でも、いや、お母さん、好き好んでね、うん、認可外に預けてるわけではなし、認可がいっぱいだから、
はい、
認可外に、
うん、
そう、入れざるを得ないっていう状況で、はい、この3万7千までしか負担してもらえない、
うんうん、
加えて、この3歳から5歳の世帯っていうのは、皆さん、その、保育が無償化になる。まあ、幼稚園と保育所と認定こども園などですけど、
はいはい、
3歳から5歳は原則、全世帯、無償ってことは、うん、所得の制限がないんですよ、今回。
そうです
ね、この制度って、
うん。
だから、その0歳から2歳までのご家庭は、住民税非課税世帯に限られての、うん、今回、この無償化だけれども、なんかその、いろんなところで不公平感がね、
青木さん的に感じる。
そうなんです。だからこう、はい、 私ね、もう保育園のね、はい、お金がね、かかんなくなってラッキーって、なんか手放しでどこでも言えるようなネタじゃないなって思うんですよね。
ああ、まあ確かにね、認可に入れなかったっていう人がいるので、で、そうしたら認可外って高いじゃないですか、基本的に。
高い。
ね、でもまあいろいろピンキリでいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
あれでも最近流行りというか、ここ何年かでいきなり増えた企業主導型保育所って、
はい
はい、要は認可外ですよね。で、そうするとどのくらいなんだろうとか思うんですけどね、その保育料が。だから、ね、保育料もまたピンキリすぎてどのくらいだってないじゃないですか。
はい、
でも自分も、私は今、今、1歳と3歳がいますけど、でも、クラスとしては0歳、2歳なんで、
はい、
今年10月になっても無料にならないんですよ。
来年の4月からですね。
来年の4月に3歳クラスに上がったら無料になるはずなんですけど、うん、そう、それでね、今もそうなんですけど、もう市区町村によってまた違うから、
そう。
どこもそうかわかんないんですけど、うちの市は、二人目半額なんですよ。
そうですね。そうです。
そうですよね。うん、だからなんか保育園に。
そう、行ってなくて、在籍要件があるでしょ？そう。
在籍してた、二人目の在籍は半額になって、三人目は無料かなんかにもともとなってたんですよ。
はい。
そう。三人保育園に入るってなかなかの密度で産まなきゃいけないんで。
そう、0歳から5歳のクラスにいなくちゃいけないってことは、そうもう本当にね。
年後か、
そう。
1歳起きとかじゃないですか、うん。だからまあ、なかなか少ないんでしょうけど、まあでもね、クラスにいるし、三人目の人とか。だから、まあなんですけど、だから三歳で無償になったら、これ二人目の半額なくなっちゃったらどうしようってドキドキしたんですけど、うん、それは大丈夫だったみたいな。
ああ、よかった。
それは大丈夫でした。だから三歳クラスに上がったら、上の子は一応無料になって、下の子は半額のまま行くみたいなので、うん、うちは本当に恩恵をいただいております。だけどね、そんな人たちばっかりなわけじゃないじゃないですか。だから、まあ認可外に入った場合、好きで行ってりゃまあそれはねってこともありますけど、
まあその保育園のね特色とかで、うん、あこの保育園に通わせたいっていうね親御さんがいることも事実ですよね。
そういう場合はね、うん、いいと思うんですけど、でも仕方がなく、だってねすごい人数多いのにうちの周りじゃ本当に10人も満たないぐらいしかなくて、もうそれこそ一人親じゃないともうまず無理とかっていう話を聞くような地区があったりとか、うん、もう鼻から無理なのはもう最初から諦めて、もう自分でもう復帰、子供を抱えて復帰してるお母さんとかもね、話には聞くので、うん、まあ認可に絶対入れるっていうのがないと、なんかちょっと不公平だなとは思いますよね、
うん。うん。
だけどね、だからといって確かに全部無料にしちゃうと、また絶対悪いことを考える人がいるので認可外の金額はきっと上がるじゃないですか。きっともうその金額の通りに払いますよとかって言ったら、なんかね、現に無償化が始まるから保育料とかなんか幼稚園だったか保育園か忘れましたけど、料金上げますって言ってるところとかあるらしいですよ。
あ、そうですか、
はい。なんか料金上がるけど、うん、要は無償化になるから、補助が出るから、皆さんのご負担は下がりますよ、みたいな。
でも、それも、ほら、タイミング的に、
はいはい、
消費税が 10% に上がって、はいはいはい、うん、っていうところでの負担もあるわけじゃないですか。うん、はい、ってなると、実際に、うん、じゃあ無償化になって、うん、本当に恩恵を受けてるなっていうふうに実感できるかどうかっていうのは、はい、ん？っていうハテナマークがあり、うん、そこに、いや、恩恵受けてるから、うんうん、保育料上げますよって言われちゃうと、はい、なんかこう、いたちごっこというか、
なんかちょっとおかしい話ですよね。
ね、なんかこう、うん、腑に落ちない。
腑に落ちない、うん、ところはあります。
ですよね。
どうなんでしょうね。なんか、すごく難しい問題ですよね。
そう。で、すぐに、保育園とか保育士さんが増える、
は
い、
うん、
またその保育士さんの処遇が改善されるっていう方には、うんうん、こう、家事がまだそこまで急激に切られてない中、はい、実際にこの間9月に台風あったじゃないですか。
はい。
で、あれでもう私もね、電車が止まるわ、 あと、上の子が小学生で、小学校が臨時休校になったわけですよ。
はい、
で、小学校は休みだけれども、うん、保育園は、その日も子供を預かってくれた。っていう、ね、背景、事実があり、もう本当先生ありがとうございますなんですけど、はい、ここで私調べてみたんですよ。
はい。
なんで小学校はお休みになるのに、はいはい、保育園は当然のように、こう空いてるというか、こう、閉まってるっていうことを疑いもせずに預けに行くという、この現実。
はい。
そしたら、
はい、
学校は、学校教育法施行規則、第63条または学校保健安全法第20条の規定に基づいて、
はい、
臨時に授業を行わないことができる、または学校の全部、または一部の休業を行うことができる、って、法律があるんですって。
あ、そうなんだ。
そう。
それ学校が決めていいっていうことなんですよね、きっとね。
そうです。法律で、うんうん、そう。授業を行わない全部、または一部、ね、休業にすることができると決められているけれども、
はい、
保育園は、うん、臨時休園に関する国の法律や政令などが存在しないんですって。
へぇー。
ってことは、国でそうやってこう決められてないということは、はい、各自治体任せで、
はいはい
は
い、
それこそ、我が家が預けている保育園は、うん、その市の認可の保育園で、うんうん、自治体によるので、はい、結局は、空いて、いる、開かざるを得ない、開けざるを得ない、保育園を、はいはいはい、
うん。
っていうようなのが、もうずっと続いているらしいんです。この何年ももうずっとどこの自治体も。だから当然のように、保育園は、なんかこう、空いているような現実があり、はい、先生に私も聞いたんですよ。
はい、
先生、大変でしたよね、台風の中って聞いたら、
はいはい、
大変でした。昨日はお友達の家に泊まらせてもらいましたって。
すごい。はい。
本当に、だから、先生のその処遇が、なかなかね、はい、
うん、
こう、厳しいなと思って、うん、まあ、かたやね、自治体によっては、いろいろとその保育士の方の確保だったりとか、はい、その処遇を改善すべく、国が行っている処遇改善の上乗せ部分として、まあ、家賃の補助制度とか、
うん、
就職準備金の貸付制度を実施したりっていう自治体もあるんですって。でもそういうのもまだ一部で、はい、やはり保育士不足、
うん、
保育園不足でね、そのさっきの話じゃないですけど、保育園落ちた日本死ねじゃないですけど、はい、待機児童があって、
はい、
なんだかまだまだね、問題がいろいろあるなっていう制度、
うん、なんかどうするのがいいんでしょうね。なんかその、要は今保育園が、その、多分それも過渡期だと思うんですよ。私たちが小さい頃って、で保育園に行ってる子ってちょっとかわいそうってイメージだったじゃないですか、まだ。
そう、幼稚園の子が多かった。
そう、
幼稚園の子が多
か
った。私もそうでした。
私も幼稚園だったし、うん、なんかもうお母さんが専業主婦で、もう当然家にいて、で、そうじゃない一部の家が、その、二人とも働かなきゃいけないみたいな雰囲気で、なんかイメージでしたよね、
はい。
それは多分どこからともなくきっと刷り込まれたというか、イメージだったなと思うんですけど、なんか保育園に行ってる子は、ちょっとかわいそうっていうイメージだったのが、うん、今、結局、その、保育園に行ってもらわないとお母さんが仕事できない。で、入って思ったんですけど、逆に保育園の0歳児からもう預けて働いてる家って、もう今お父さんもお母さんがもう仕事頑張りたいっていうキャリアウーマンな人が多いため、皆さんその距離感の取り方が上手い方が多く、
わかる気がします。
保育園のお母さんたちって、思ってたような感、そのものではないんですよ。最初やっぱりうちも保育園に子供を預けるっていう話になった時に、なんか、もうやっぱうちの親とかが、ってやっぱちょっとなってるわけですよ。うん。あ、でも、あなたは仕事してるし、しょうがないわよね、みたいな。もう、しょうがないわよね、みたいな感じなんですけど。でもなんか入って、その、なんか、祖父母の会とかあって、おばあちゃんたちの、おばあちゃんたちの参観日とかあるんですよ。おじいちゃんおばあちゃんの参観日。
いいですね。
敬老の日だから、9月なんですけど。なんか見に行って、いいわね、みたいな。むしろ、なんか、こんな風にしてくれるんだったら、もう、なんか、お母さんが仕事してるからとかなんとかじゃなくて、もう、行った方がいいわよねみたいになってるっていう。
でもね、本当に、ちょっと話それますけど、ねはいはい、助かるんですよ、いろいろとね。あの、おむつがね、はい、自然と外れるようになるとか、そうあいつの間にかお箸で食べられるようになってるとか、ありがたい。
ありがたい。ありがたい。おむつは本当にありがたかったです。なんかいろいろね、その子育てエピソードは山にあるんですけど、ちょっとそれは話しかけ
ない。ごめんなさい、ちょっとそれました。うん。
なんでしょうね。なんかそういう風に、きっとこう、今半々ぐらいじゃないですか。多分こう、まだ専業主婦になりたいっていう女の子もいっぱいいて、で、でも正直、ね、今稼げるお金的に、共働きじゃないと結構厳しいみたいな、うん、なってきてて、まあ働き方改革も、二人で両輪で働けるようにするっていうような目的もあるし、まあそうすると、だんだん、こう、子供は生まれたら、まあ、保育園っていう流れが、まあ、多分当然に、の、どんどんなっていっちゃうと思うんですよね。なんかその、そうすると、まあ、保育士さんが足りないとか言ってる場合じゃないじゃないですか。うん、どうなるんだろう。でも、規制を緩くするっていうところに結構行きがちじゃないですか。すぐ行くじゃないですか、そっちに。
そうですね。
今もあの、保育ママとかって一瞬、なんか、ありましたよね。保育ママってありませんでした？あの、資格持ってるわけじゃない人が、あの、保育士さんの資格ではなくて、なんかあの、市の、市区町村とかでそれぞれでやってもらうような、なんか自分の家で何人か預かっていいみたいな。
私の、前にお住まいの方が、それです、
は
い。
え、やってるんだ。
うん。で、保育園にお迎えに行って、
はいはい、
あの、毎週何曜日か、うんうん、まあ、その、そこはまあ、いいんですけど、流動的でいいんですけど、はい、お迎えに行って、うん、で、家でしばらくおやつとか、与えたりとかしてますね。
ああ、そうなんだ、うん。あ、なんだっけ、それって、なんつうんですか、市民サポーターじゃなくて、なんか市で登録するとやってもらうようになりますよね。
ファミリーサポート。
あ、そうそう、ファミリーサポート。
そうですね。
ファミリーサポート。そうそうそうそう。
そう、
そう、ファミリーサポート。あの、預かってもらったりとか、するやつ、登録したいんですけど。
あ、したいですか？
あ、ね、登録をしたいなって思うんですけど、うん、あの、なんとか今のところ、家族でなんとかなってるんで、うん、してないんですけど。
あ、でも実際に私も周りに、登録をして、利用している親御さんもいますね。うんうんそうそう。だから、保育園もそうですけど、その後も子育てって続くじゃないですか。うん
はい、
で小学校低学年で、習い事に連れてってもらいたいとかでファミリーサポートセンターを利用するとかね。
ああ、なるほど。
うん。だからその保育園のお迎え、はい、送り迎えもさることながら、うんうん、そう、習い事の送り迎えまでもね。
うん。
うん、だ本当子育てってずっとね、
はい、
こう、じゃあ、保育園、幼稚園、卒園しました、はい。終わりじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。そうなんですよね。帰ってきてからの話もあるし。
う
ん、ねだって、その時間に、もう残業なんか無理ですよ。
うん、
で、二人とも、例えば正社員だったら、残業ありなわけじゃないですか。で、命じられたら基本やんなきゃいけないわけじゃないですか。残業の命令を無視し続けたら、あの、ね、無理です、無理ですって断り続けるわけには、まあ、正社員としては大体行かない契約になってるはずなわけですよ。
はい。
まあそうすると、やっぱり難しいですよね。なんか、悩ましいとこですけど。まあでもきっとそのファミリーサポートとかも、前はなんか近くに住んでるおじちゃんおばちゃんとかが面倒見てくれるみたいなのが、やっぱ今ちょっと核家族化して、そういうつながりができにくくなって、きっと市がこう中心となって、もう一回そういうのをやろう。ってしてるんだろうなとは思うんですけどね。うん、いやーなかなかねいろいろ問題が山積みの話ですが。
そうですね。う
ん、でも保育士さんの処遇がね、うん、やっぱ低い、お給料も低いし、うん、なんかねだってこの間って台風があったって来なきゃいけないさっきの話ですけど、そういうその。まあ、リモートワークとか絶対できない職種ですし、
ね、
そう、そこに行かなきゃいけないしね。なんか、こう、言葉にはできない、その作業じゃないから、作業っちゃ作業かもしれないですけど、ただやりゃいいっていうもんじゃないお仕事だし、感情労働とかって言いますよね。そういう部分とかもあるのに、まあ、給料が低い。給料が低いのは、まあ、売り上げにならないからだろうし、 売り上げがね、ガンガン立つんだったら、給料上げるじゃない、上げられるじゃないですか。ねえ、でも売り上げもね、立てられないじゃないですか。
まあ、そうなると、ほら、さっきの話じゃないですけど、はい、まあ、保育料、利用料を上げるとかになってきちゃいますよね。
そう、そうすると、まあね、今だったら、もう認可とかだったら、もう金額も決まってるから、うん、なんだろう、なんか、経営的なことで言うと、稼げる上限が決まってるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、やっぱ、そっちにお金を出すためには、何かいろんなことを削らなきゃいけなくなるわけでしょ、うん、いやー、そうしたらね、なんか変な感じになっちゃうし。
そう、だからまた保育の質とかっていうね、うん、側面からこう、うん、捉えると、また違った議論も出てくるだろうし。
うん、そうですね。やっぱりね、セキュリティとかちゃんとしてないといけないだろうし、でもやっぱり給料いっぱいもらってね、すごくちゃんとした、働きやすい職場の方が、きっとこう、対人としてはね、良い保育が提供されるであろうし。もう、なんか難しいですよね。なんかこう、良い保育をしたら、その、売り上げ上げられるとかだったら、わかりやすくていいのにって、なんか思うんですけど、ただなんか、ね、そうは言っても、保育料上がると困る。
そう
っていう側なので。
そこもあるし。
そこもあるし。もう本当にいつもありがとうございますって感じです。
ね、本当に。はい。先生方ありがとうございますですけど。
本当難しいですよね。
だからまあ、どんなことでも、全員が全員、ああ、もう良かったっていうのって、何事も難しいのは100も承知ですよ。
はい。
ただ、やはりその、少子化対策の一手として、っていうふうに、まあ、今回の、この、幼児法、教育、保育の無償化っていうのが、その、ね、こう言って出されたのであれば、まあ、本当に一人でも、一つの家庭でも多く、なんか、あ、無償化になってよかったね。
うん、
で、さらに、その、まだ子供を育てていない、男性も女性も、あ、これから子供を産んで育てていきたいな、っていうふうに、もう思える制度として、もう本当にもっともっと良くなってって定着してほしいなっていうふうに思います。
はい。
切に思います。
はい、切に思いますね。まあね、なかなか仕事と育児の両立って本当大変ですよね。
また、ここ話し始めちゃうと長いですよ。
あ、そこ
話し始め
ちゃうと、ここちょっと関係ないのでやめましょう。はい。
でも難しい。
はい、難しいです。はい。はい、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。